こんにちは。有限会社松竹森、盛り上げると書いて森上です。森上浩一のワクワクライフの時間が今日もやってまいりました。皆さんと一緒に夢を語って、時には今日のお客様のようにこのスタジオに来ていただいて、生放送のワクワク感を感じていただき、笑顔と元気になる素晴らしい番組です。今日も最高絶好調でありがとうございます。今日はですね、この時期も必ず来ていただく二人、大好きな二人に来ていただいております。松岡さんと奥村さんです。
こんにちは。
ありがとうございます。
こんにちは、よろしくお願いします。
軽く自己紹介します。
はい、八幡市から参りました松岡と申します。今日 こちらに来られて大変嬉しいです。
ありがとうございます。はい、
古典の旅にお招きをいただきましてありがとうございます。今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。今日はですね、松岡さんに、朗読を読んでいただこうということと、奥村さんには、自分の古典が、今年15回目ということなので、はい、それにまつわる思いを語ってもらおうという感じです。そして今日のまず朗読なんですけども、風の電話というのがありまして、これは何かと言いますと、岩手県の方で、佐々木伊太郎さんというガーデンデザイナーという方がいらっしゃって、その方の自宅の庭に風の電話ボックスというのがあるらしいです。会えなくなった人へ伝えたい、一人きりになって電話をかけるように相手に思いを伝える空間で、実際の電話線はつながってませんと。電話機の横にはこう書かれているそうです。風の電話は心で話します。静かに目を閉じ耳を澄ましてください。風の音が、または波の音が、あるいは小鳥のさえずりが聞こえたなら、あなたの思いを伝えてください。佐々木さんが東北のね、震災前から考えていたものだそうですけども、心の新復興のきっかけになればと思い実現させたそうです。あまりにも突然多くの命が奪われた。せめて一言、最後に話がしたかった人がたくさんいるはずです。そして今回の震災だけでなく、会えなくなった人に伝えたい思いを持っている人は多いと思います。どなたでもいらしてくださいという感じです。この朗読は、この風の電話をもとに作られたものです。それでは松岡さん、お願いします。
はい。風の電話、妹陽子作。山の上に一台の電話が置いてありました。誰が置いたのか分かりません。電話線はつながっていませんが、いつもピカピカに磨かれています。この電話は、もう会えなくなった人に自分の思いを伝えると必ずその人に届くと言われています。今日も一人山を登ってきました。たぬきの坊やです。一生懸命てっぺんを目指して歩いています。坊やも電話をかけに来たのです。たぬきの坊やは受話器を取るといきなり言いました。もしもし、お兄ちゃん、どこにいるの？早く帰ってきてよ。お兄ちゃんは遠くへ遊びに行ったってお母さんから聞いたけど、僕寂しいよ。いつものように遊んでよ。僕いい子にするからさ。ね。早く早く帰ってきて。僕待ってるから。次の日はウサギのお母さんがやってきました。お母さんは静かに受話器を取ると、もしもし、坊や、元気にしてる？いい子にしてる？いつものように、ただいまって帰ってきて、そして、お母さんって呼んでちょうだい。いつものように、いつものように、いつものように、いつものように、子守歌を歌うね。眠れ、眠れ。おやすみ、坊や。雨がザーザー降っています。 こんな日に狐のお父さんがやってきました。そして電話の前でいつまでも泣いています。ようやく受話器を取りました。もしもし俺、どうしたらいいんだ。お前がいないと何にもできないんだよ。ひどいじゃないか。俺と子供たちを残していっちゃうなんて。ひどいよ。ひどいよ。ひどいよ。ごめん。こんなことを言うつもりじゃなかったんだ。本当はありがとうを言いに来たんだ。ありがとう。ありがとう。今まで本当にありがとう。そして狐のお父さんはいっぱいいっぱい泣きました。それから幾日か経ちました。猫さんがやってきました。猫さんは祈るように受話器を取りました。もしもし、神様ですか？神様、教えてください。人はなぜ死んでしまうのですか？なぜ生まれてきたのですか？生きるということ、死ぬということはどういうことですか？教えてください、神様。山に赤や黄色の葉っぱが舞い始めました。今までどれだけの人がこの電話で話したことでしょう。ある寒い夜のこと、熊のおじいさんがうとうとと眠っていると、どこかで電話が鳴っています。リーン、リン、リン、リーン。おや？電話のベルのようだが、うちには電話は置いてないし、どこで鳴ってるんだろう。まさか、山の上の電話が？そんなはずはない。実は山の上の電話はこの熊のおじいさんが置いたのでした。そして毎日ピカピカに磨いているのでした。リーン、リン、リン、リン。やっぱり電話が鳴っている。どこだろう？熊のおじいさんはむっくり上がり、起き上がり、電話が鳴っている方へ歩いていきました。雪もちらちら降ってきました。リーン、リン、リン、リン。電話のベルがどんどん近づいてきます。え？そんな、あの電話線がつながっていないんだから、なるはずがない。おじいさんはブツブツ言いながら山を登っていきました。やっぱりおじいさんが置いた電話が鳴っているのでした。え？そんな、そんな、リン、リン、リン、リン、リン。おじいさんが受話器を取ると、雪はピタリとやみ、数えきれないほどの星がキラキラと輝き始めました。まるで、電話ありがとう。電話ありがとう。電話ありがとう。ありがとう。ありがとう。ありがとう。と言っているようです。おじいさんは空を見て叫びました。届いたんだ。みんなの思いが届いたんだ。です。
ありがとうございます。皆さんのね、聞いてもらってる人の思いを伝える人っていう人をね、イメージして、大事にしていただいたらありがたいなと思います。ありがとうございます。続いて、奥村さん。お待たせ、どうさまでした。すみません。時間がなくなってきますけど。今年で15周年のね、はい、個展ということで、
はい、
それにまつわる思いをあるということなんで。
はい。15年、今年で15年って長かったようで、本当に、短かったんですけれど、
はい、
ある先生との出会いで、その個展をさせていただくようになって、今の私があるっていうのが、現実なんですね。それで15年を境に少しお休みをさせていただきたいと思っていたんですけれども、先生も私がこうして続けてることをすごく喜んでくださってたようで、2年ほど前にお亡くなりになったんですけれども、 その気持ちをつなげていきたいと。ですからやはりまだまだ書きたいものもたくさんありますので、これからもいろんなものを書いて皆さんにお届けできたらいいなと、
はい、
これからも頑張っていきたいと思っています。
はい、ありがとうございます。その個展なんですけど、いつものようにですね、場所は河原町の三条の、東角ですよね、
はい、
北東角なんですけど、はい、奥村恵子の個展、10月31日から、11月5日最終日は17時までということになってるんですけど、その奥村さんのね、先生に対する、まあ、15周年のね、
はい、
思いというのをこれからちょっと休もうかなと思ったけど、やっぱり先生のことを思うと、そんなに私のこと思ってくれてたんかみたいな感じでね、はい、毎年、続けようと、
はい、
続けられるまで続けようということが、はい、奥村さんの今の夢ということで語っていただいたんで、はい、本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
皆さんもですね、お時間の許せる方はですね、ぜひともこの奥村さんの自然をね、すごく題材にした絵が多いので、僕も大好きなんですけど、10月31日から11月5日までやってますんで、来ていただければありがたいです。松岡さん、奥村さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。